藤沢歴史探訪、今月は姉妹都市提携65年、マイアミビーチ市と藤沢をテーマにお届けしていきます。さあ、今日お話を伺っていきますのは、湘南マイアミビーチ市親善協会から事務局長の角田さん、そして作田さんとガブリエルさんです。お三方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、はじめにですね、湘南マイアミビーチ市親善協会について角田さんからご紹介いただけますでしょうか。
はい、私ども協会はですね、1959年に藤沢市とマイアミビーチ市が姉妹提携を結んだ時にですね、その当時の市議会議員団の方が何度かマイアミビーチ市を訪問して、その時にですね、向こうのマイアミビーチ市側には任意団体みたいなその協会があるんだけど、藤沢市にはないということで、2000年、今から23年前に藤沢市議団の方からですね、藤沢市にも任意団体を作れないかっていう要望が出まして、当時私も藤沢青年会議所入ってまして、その当時マイアミビーチ市と藤沢市の青年会議所同士が姉妹提携を結んでたんですね。その経緯もあって、当時の藤沢市の理事長をしていらっしゃった二見輝夫さんっていう方に市議団の方から要請があって、2000年に作るっていう経緯になったんですね。活動概要といいますか、漁師に関わる文化の交流ですとか、そういったことに我々も任意団体として支援をするっていう目的でやっております。まあ、メンバー構成は藤沢市出身の国会議員さん、県会議員さん、市会議員さん、青年会議所のメンバー、あとは今まで市民訪問団を集った時とかに参加していただいた藤沢市の一般市民の方で構成されている内容です。
さまざまな立場の方たちで構成されているということで、2000年にできたということで、協会の方ですね、いろんなまあ活動されている中ご紹介していただきました。そしてマイアミビーチ市との交流に関して、まあ、どういった取り組みをされてきたのかもご紹介いただけますか。角田さんからお願いします。
まあ、大きな事業としましては、協会発足当時から5年ごとに藤沢市で市民訪問団を集いまして、マイアミビーチの方に訪問ということで、藤沢市長以下の公式訪問団と一緒になって訪問してるっていうのが、まあ、周年事業の大きなところですね。
今周年事業についてご紹介していただきましたが、藤沢国際交流フェスティバル、これもなんか皆さんにとても親しみのあるイベントになってきたんじゃないかなと思うんですが、どういった内容なのかご紹介いただけますか。
場所はですね、サンパル広場で行われて、私どもでもマイアミビーチのテントブースを設けます。そこでは食べ物ですとホットドッグ、それからバドワイザーみたいなビール、それからマイアミビーチ市から寄贈された T シャツ、帽子などを展示させていただきまして、販売と宣伝をさせていただきまして、時々マイアミビーチに関わったりアメリカに関わったりすると、ちょっと覗きに来てくださった方もいらっしゃって、和やかにさせていただきます。それも毎年参加させていただいてますね、発足から。はい、は
い、お名前通りいろんな人たちの交流がここで実現されているということで、楽しい時間を過ごしているということでご紹介していただきました。さあ、そして今年度で姉妹都市提携65周年を迎えるということで、まあ、これも、ね、本当に歴史が長くなってきたなという印象なんですけれども、マイアミビーチ市と藤沢、これまでの歴史を振り返っていただいて、印象に残っている出来事、そして感じていること、角田さんと作田さんにそれぞれお話を伺ってていこうかなと思うんですけれども、角田さんご紹介いただけますか。
は
い、
私がすごい印象残っているのは、2013年にマイアミビーチ訪問した時に、まあ、それまで3回ぐらいやってたんですが、ただ行くよりできれば向こうでなんか藤沢の出し物って言いますかね、そういったものをやってみても面白いんじゃないかっていうのが、当時の障害課の課長さんから提案を受けて、藤沢市の華道協会さんと茶道協会さんにお願いしまして、マイアミビーチのボタニカルガーデン、まあ、植物園ですよね、のホールを借りてプチジャパンナイトをやるっていう企画が出ましてですね、それをやったのがすごい印象的だったんですけど、市民訪問団として参加されてくださったのが38名で、プラス公式訪問団の人が5人かそのくらいだったんですけど、のメンバーで会場の設営から 華道協会さんの飾るお花を私たちが市場まで出かけて買いに行ったりとか、また茶道協会さんも日本から持っていかれるものも多少できたんですけど、やっぱり大きな道具とかはなかなか難しいということで、たまたま向こうを探しましたらマイアミビーチに浦千家さんっていう茶道の協会といいますかね、ありまして、そちらの方からその大きな道具を借りたりとかして、ホールの中で華道の展示と茶道の野立て、それと天勝さんっていう方いらっしゃった方に日舞をお願いして、そのホールの中でプチジャパンナイトをやったんですね。インフォメーションも、まあ、聞いたらあんまりしてないっていうことだったんですね。ところが10時会場の時に入り口見たら結構な人数の人が集まってたっていうのが驚きで、僕らはその行った人数プラス向こうの人何人かで、まあ自分らで楽しめばいいかなみたいな雰囲気で思ってたんですね。ところが蓋開けたらすごい人数が来られて、なんでかなっていうんで市の方に聞いたら、広報誌みたいのにまあちょろっと載せたことがあるっていうことだけで結構な人数が来られて、マイアミビーチはアートがすごい盛んな町なんで、さすがそういうところに住んでる方は違うなっていう印象を受けて、逆に感動したっていう印象がありました。
その日本の文化を、ね、そのままこう持っていったといったような素晴らしい、ね、その皆さんに楽しんでいただける時間が、ね、できたということでご紹介していただきました。さあ作田さんいかがでしょうか。
私はマイアミビーチに訪れたのが3回ですね。一番最初が発足の年で初めて来ました、2000年ですね。でその中の1回が国際シンポジウムといって、マイアミビーチ市はたくさんの姉妹都市を持ってられて、全員が来なかったんですが9都市集まってくださって、メキシコのコズメル、マイアミに多くの自国民を持つブラジル、ジョージア州のイーストポイント、そんなにたくさんではなかったんですけれども、マイアミビーチ市で主催したシンポジウムのテーマは第一産業である観光業というのがやっぱりメインで行われました。タイトルがサービス&ホスピタリティフォートラベル&ツーリズムって言って、観光をマイアミにしたらとても良かったっていう印象と、もう一度行きたいなっていう印象を与えるために、そういったなんか会議みたいなのをしたんですね。話が飛び交ったんですけども、その中でちょっと興味深いのは、日本は台風とか津波ですごく苦労されてるので、そういった避難対策みたいなものは考えてられますかとかっていう質問もありました。マイアミビーチはハリケーンカトリーナってすごい有名ですよね。あれが2004年だったんですけども、そこにシンポジウムが本当は計画されてたんですけども、その被害があるだろうということで延期になりましたね。で2005年に実際行われたんですが、でハリケーンに対してマイアミビーチは実は、まあ、2005年の話なんですけども、観光客にとっての対策って考えられてなかったんですね。それでいろんな国の環境自体がこう似たようなところが姉妹都市になるわけですよね。海とか砂浜とか、そういったことでいろんな意見を交わして会議が行われました。その観光業に対してはやっぱりすごい意識が高くて、マナーとかそういったものも聞かれました。日本では過剰包装とか、向こうはもうビニール袋一つですよね、時には何もなくって、そういったこともいろいろ比較をして、観光業のアメリカと日本の違いみたいなことと、まあブラジルとかメキシコとかもありますけども、やっぱり日本が一番過剰サービスかななんていう話もされました。でシンポジウムはその当時の市長さんの方から、遠藤さんという女の方と私が2人でとりあえず藤沢の姉妹都市の代表として行かさせていただきました。とても光栄で良い経験になりました。はい、い
や今聞いただけでもとても学びに私たちもなりますし、
す、
ね、実際にその現地で見て、うん、それは本当に大きな、
難しかったです、
難しかったですか、
はい、
でも本当に、ね、そういったものって大切です ね今に生きるじゃないですか、
うん、今後もね、どんどんシンポジウムをやりたいっていうお話だったんですけども、コロナが来まして、あとは一回も招待されてません
またでもね、こういった機会がきっとね、うん、あると思いますし、ね、新しいものも出てきたり、うん、意見も出てきたり、
うんうん、ね、
交流も含めて、はい、ぜひそういった機会があれば藤沢を代表して行っていただければと思います。たくさんありがとうございました。さあそれでは続きまして、最近新たに入会をされたというベレズガブリエルさんにお話を伺っていきます。ガブリエルさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、日本語がお上手ですけれども、この教会に入会されたきっかけ、理由ってどういった理由からだったんですか。
そうですよね、国際ゴリフフェスティバルでアメリカ旗を見てマイアミビーチカバーを見て、え、マイアミビーチシスターシティ、藤沢がシスターシティがと思った。それでなんか込みが分かりました。なんか先にフロリダが住みました。もう家族がマイアミビーチとタンパで住んでるだから、なんか、ホームアウェイフロムホームみたいですよね。だからで、それでなんかそこでなんか中にみんなが来て来てって言って一緒、みんな一緒でホットドッグ食べて、それからなんかメンバーになった。
それでメンバーになったわけなんですね。
そうです。
あ、じゃあ本当になんか国際交流してきていただいたということで、日本に来て今どれぐらいなんですか？
もう2年ぐらいで、なんかフロリダからずっと藤沢で住んでた。
あ、そうなんですか。
そうです。
2年ということで、まあ、本当に、ね、いろんな、ね、素敵なところありますけれども、これからガブリエルさんもですね、藤沢市いいところたくさん、ね、知っていただきたいなと思うんですが、これからどんなことをこうしていきたいな、したいなって思ってらっしゃるのか聞かせてください。
はい、マーケティングも SNS が、まあ、今プロフェッショナルでやってるだから、 SNSとマーケティングとウェブで、まあ、手伝いやりたいです。なんか新しいのウェブ作ってとか、それもテクス、まあ、新しいインスタの作って、そういうこと、まあ、考えますね。
いいですね。普段そういったお仕事されてるんですか？
SNS、 そうそう、 SNS とかマーケティングと言います。コミュニティのマネジメントとか。そうです。
じゃあもう仕事です、ね、お仕事、じゃあもうプロなわけですね。
まあ頑張りますよね。
そういった新しい人たちが関わるって大切ですしね、いろんなこういいところを交えて、ね、皆さんと大きな、またね、楽しい企画イベントを行っていっていただきたいと思います。これから藤沢を一緒に盛り上げていただければと思いますので、ガブリエルさん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは続いて、ね、せっかくなのでマイアミビーチ市の魅力について角田さんから感じていることをご紹介いただけますか？
はい、マイアミビーチは小さいエリアの中にいろんな施設がぎゅっと凝縮されているような街で、市役所ですとかミュージアムですとか、そういうところも徒歩で回れるくらいの小さいエリアに凝縮されているっていう地域なんですね。それで有名なところは、そのアールデコ調の建物がいっぱいあるストリートですとか、市内にも小さい大きいミュージアムが結構たくさんあって、私、まあ、気に入ったのがマイアミシティバレーって、クラシックバレーのバレーを、まあ、やってる施設があって、全米でも3位ぐらいにいつも入ってるっていうマイアミシティバレエっていうところがあって、小さい子から大人までの人たちがバレエを習いに来たりするところなんですけど、そこに行った時にちょうど夕方で小さい子たちがいっぱいいて、向こうも何人だか分かんない人たちが来たっていうことでチラチラ見てたんですけど、藤沢から私とも一緒に行った人が、日本の折り紙でカエルの折り紙って知ってますか？押すとピョコンと跳ねる、あれ作ってる人がいて、それを何気なしに子どもたちの前に出してそれを見せたんですね。そしたら向こうからもすごい人数の子どもたちがうわーって寄ってきて、すごい盛り上がったっていう経緯があって、そこのまた建物がロビーにしても中の施設にしても、やっぱり日本じゃなかなかこういった雰囲気のところがないなっていう感じのいい雰囲気の場所なんですよ。あとはショッピング街ですとかフード街もあるんですけど、ヒスパニック系の方が多いんで、アメリカっていうよりはちょっとそのカリビアン風みたいな感じの雰囲気があるところなんですね。その他、作田さん何かありますか？
私が訪れた時はそちら別荘があって、アメリカ人でも憧れの土地だというリゾート地なんですね。そこでちょっと住まわれた人がちょっと案内してくださったんですけども、島みたいになってて船でこう回ったんで、あれがマライア・キャリーのお家よ、あれがシルベスター・スタローンのお家よって言ってどんどん案内してくれたんですけども、ボートで。そこの家を見ると各家にボートが横付けされてるんですね。さすが金持ちのお家だなって感じて、それもちょっと珍しかったですね。はい、
とうございます、はい、なんかお二人の話を聞いていると、うん、ちょっとやっぱ描けますしね。で実際に行ってみたいな、実際に見てみたいなと。でお二人が行った時とまたちょっと変わったところもあるんじゃないかなっていう、その楽しみを含めてね、ぜひ皆さんお二人の話、ね、魅力をたっぷりと伝えていただきました。それを頭に入れていただいて、実際にね皆さんも訪れていただければと思います。さあ、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、おしまいにですね、作田さんからメッセージいただけますか。
はい、魅力といえばいろいろありますけども、とにかく海と空は言葉に言い表せないほど美しく青く、日差しは強いんですけども湿気が少ない、とても心地のいい、ちょっと想像してみてください。そこでですね、私の興味のある有名な食べ物ですね、2つ私も食べてきました。で1つはデザートなんですね。キーライムパイっていうんですけども、ライムは日本のサイズと全然違って、ものすごい大きいサイズなので、それをパイに作ると、アメリカってもう歯が溶けるほど甘いっていう印象があるんですけども、その酸味が効いててマッチしててとてもいいんですね。そこで紅茶でパラソルで砂浜に青い空を見ながら食べてはどうですか。とてもイメージが湧きますでしょはい、それともう一つはおかずになるんですけども、日本と違うカニがいるんですね。ストーンクラブというんですけども、そのカニの形は全然日本と違って、爪を食べるんですね。爪というのはものすごい大きいので、身がギュッと詰まっててとても美味しいんですけども、自然に優しいアメリカ人としては、それを取ってていっぱい食べるのかっていうと違うんです。カニの爪だけもいでそこを食べるんですけども、胴体は全部自然の海に返します。なぜかつと、数年経つとまた再生して爪が出てくるんです。だからなんぼ食べてもいいっていうことですね、うん、それがまた有名なジョーズストーンクラブっていうお店のところに食べに2回行きました。食べ放題みたいでとても美味しかったですねお値段の方はちょっと忘れましたけども、はい。ですから、まあ、食べ物で女性なんかは喜んで行かれればいいかなって思います。はい、
ありがとうございます、はい。もうたっぷりと魅力ご紹介していただきました。もう本当にね、機会があればというか、機会を作ってね行きたくなるような、そういったね3人のお話聞くことができました。だこれからもですね、いろんな活動を含めて藤沢市にいてもマイエンビーチのお話、そしてね実際に行ってみて、今度は私たちが藤沢と比べて両方ともこういったところがいいななんてね比べられる、そういった機会をねどんどん作っていただければと思います。さあ、今日はですね、湘南マイエンビーチ市親善協会から角田さん、そして作田さん、そしてガブリエルさんにご登場いただきました。これからも皆さんと一緒に素敵な時間を過ごしていきたいと思いますので、イベント企画も期待しています。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。